先週、高谷さんいなかったんですけど、
はい。
大喜利の話ができたのでよかったです。
うん。
僕は現地大喜利に目覚めました。はい。で、芸人さんが YouTube でやってるなんか大喜利のなんかラジオ番組みたいなのがあるんですけど、それにもどんどん投稿していこうと思って。はい。ネット大喜利と現地大喜利2つで、ちょっとすり身をまくるぐらい頑張ろうと思います、本当に。いつかまたすり身さんと同じ会場ですり身さんより受けを取れるようにね、頑張ろうと思います。ステイゴールさんもいたんで、そこの会場にはね。
あ、痛いね。
そうそう、ステイゴールさんもいて、だから、エムラジに出てる3人がいたっていう ある意味、ゲストの2人もいるみたいな感じで、しかも、ね、特になんか、ステイさんも本当結構いろんなとこ出てるみたいなんで。うん。いやー、すごいですね、そこの情熱も。
先生、メイコさん、ありがとうございました。
はい、メンクさんありがとうございました、本当に。
あ、はい。
はい。あ、そういえば、先週なんですけど、シャドーロールっていう競馬バー行ってきたんですけど、
あ、はいはいはいはい、いつものね。
誰と行ってきたかと言いますと、
はい。
つぶやキングさんと行ってきまして、
おおほほほほほ。
この前ゲス
若い
ト
子
来て
ね。
くれた。はいはい。
うん、うん。
僕、すごい尖ってんのかなと思ったんですけど、
うん。
めちゃくちゃ普通でしたね。めちゃくちゃいい子って感じ。なんか、
あ、そうなんや。
おとなしそうな感じの。
まあでも、ええ、こそうやね、別に。
いや、なんか結構尖ったこと言ってたから、なん
う
か、エムラ的な感じで、こう、なんかちょっとね、癖ある感じの子なのかなって一瞬思ったんですけど、まあ、ゲスト来たら全然普通でしたけどね。ゲスト来てたら普通でしたけど、一応ほら、文字と漢字だとね、最初ね。そう、でも、もうめちゃくちゃいい子そうな感じの、な優等生みたいな感じの子でしたね。今まで会った人は誰に近いかな？小松さんとかかな？小松さんって人がね、ちょっと前まで競馬やってましたけど、最近もうあんまりツイートはしてないみたいですけどね。小松さんとかも、広島行った時に会って、小松さん広島の人で。
そうだね。
そう、それで、あの子もね、いい子って感じでしたね。なんか なんか、イケメンでしたけど。背高くて。うん。バリちゃんとかに近いかな、でも。あ、でもどうだろう。バリちゃんの方が、まあ、でもバリちゃんの方がまだチャラい感じなんだよな、ちょっと。バレちゃんはちょっとまだイケイケ感あるけど、それもない感じだったら、さらにおとなしい感じの雰囲気だったら、なんか、つぶやキングさん。名前変えましたけどね、つぶやキングから。
なんていうかな、フィエルマン見たっけ？
フィエールさんになりました。は
フィエルさんになったよね。
い。いや、なんか、名前変えたい変えたいってずっと言ってて、じゃあフィエールに
そう
し
だ
ま
よ
す
ね。
わって言って、ね、馬の名前から取ってる人多いよ、みたいな。だけど一番好きなのはゴールドシップなんだけど、なんかゴールドシップだとなんか被りそうだし、他にもいそうだから、だからあんまいなそうなところで好きな馬ってなってフィエルバにしたらしいんですけど、で、それでシャドーロールっていうその競馬バーついて、で、店長さんと話してるときに、いや、つぶやキングからフィエルに変えたんですよって言ったら、いや、つぶやキングとか面白いからそっちした方がよくないですかって言われて いきなり迷ってたから、どうしようみたいな 戻そうかなみたいなこと言ってたから。でもなんか X って一回名前変えちゃうとなんかすぐ変えられなかったんじゃなかったっけと思って。
そうなんや。
そう、だからね、安易になんか変えない方がいいですよ。なんか結構それで、アットの後ろ変えるとかだったらいいと思うんですけど、なんかこう、名前アットみたいなのだったらいいと思うんですけど、名前自体変えちゃうと多分変な名前にしたら、なんかすぐ戻せなかったような。最近その仕様変わったかちょっとわかんないですけど。はい。気をつけてください。
わかりました。
はい。何の話やねんっていうね。はい。まあ、とりあえず、ズベーキングさんがなんかいい子そうだったっていう話ですね。はい。とりあえず、コーナーメール1通しか来てないんで。はい。
じゃあ、
いや、
後々。
北斗ベガは難しい問題あったんですよ、多分。
まあ、そうでしょうね。
そう。あと、じゃあ、2通にしましょうか。あと1通来たら、やりましょうか。
そうです
はい。
ね。
今1通、月光さんという、
ああ、
はい。
分かった。
優しいおじ様から来てるんで、はい。もう1通だけ、じゃあ、それこそ、じゃあ、つぶやキングさん聞いてるか分かんないですけど、つぶやキングさんにじゃあ送ってもらいましょう、1通。はい。それで2通でね。あとはスターダムさんで 勝手に限定するっていう。 あ、でもなんかスターダムさん前ツイッターであれですよ、なんか将来の目標としてあのブライトさん、タクヤさんに会うことって言ってましたよ。
そうなんや。
はい、ちょっとどの辺に住んでるとか分かんないですけど。はい、
分かりました。
別に僕はもうフットワーク軽男なんで、別にあの、うん、会いましょうって言ってくれたら別にそ家まで行ってもいいです、突撃してもいいですけど全然。夜な夜な突撃して泊まりに行ってもいいですけど、ね、全然すぐ被害者がいるんで。
お前そこまでやっぱ前向きやねんから。
被害者3人ぐらいいるんで今のところ。
お前は、
はい、ベラレイヤー、メンク、タクヤという被害者がいるんで、はい、全然スターダムさんチーム突撃していいんでね、はい、
はい、
言ってくれれば、はい、
またお会いしましょう。
お会いしましょう、いずれ。
まとまり系競馬サロン
エムラジ。
はい、どうも、1週ぶりかな、
まあ、2週ぶりっていうんですか、
1週ぶりですね、はい、
はい、
帰ってきました、拓也です。エムラジです。
ブライトです。
はい、ね、今年ね、あのね、なんとね 1,2,3,4,5,6 とねお休みなんですよ。
お、ゴールデンウィーク。
はい、なんかねどっか行きよるみたいでね。
あ、じゃあ突撃ドッキリが、
うん、なんでやね、いつもはね、だからなんだっけ、カレンダー通りやったけど今年はね、なんかねすごい休みがあって、だから30日の日に1日だけちょっと仕事行って、
はいはい、
あとはもうずっとね、お休みなんで、もう、
ああ、いいですね。
明日はまあ一応半日あるんやけど。
これ、でもあれじゃないですか、ゴルフとか行くんですか？
うん、ゴルフ、ゴルフはね、先週地元の子、で、先々週、だから僕ね、2週続けて行ってんのよ、先週、先々週。
はいはい。あの、例の突撃してやろうぜって言ってた人とはまだ行ってない。
あ、そうそう、まだ行ってないね。
あ、まだ行ってない。いや、そこは。
だからそれもね、その辺ちょっと、そろそろ。
そろそろ仕掛けていきましょう。
そうそうそうそう。
はい。
はい。まあ、ちょっと家庭があるって話なんで、タイミングが。
まあ、確かにね。はいはい。はい、僕も会ったことある人ですけど。
あ、はい。
いい人ですよ。はい。ノリがいいやって感じで。はい。
まあ、でも、うまいっていう話だからね。
あ、そうなんですね。
うん。
私、誰なのかっていうのはね。
はい。
タクヤさんが後々あのその人とゴルフ行った後にバラしてくれると思うんで、
はい、今ここから DM 届いたらドキッとしてください。
はい、今聞いてるあなた、そこのあなたかもしれませんでしょ。
はい、いや、番組の紹介をしていきましょう。この番組は今井正弘氏が発見した競争番組、ドレモの法則元にブライトミヤ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番です。第169回手の書春、頑張っていきましょう。
イエイ。
まとまり系競馬サロンエムラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい。去年は阪神だったっけ？
去年阪神。あ、いや、去年はもう京都。
ね、あ、去年京都か。
あ、去年が新装京都、新しく。
あ、そうかそうか。あ、もう京都戻ってから1年経つんか。
そうですよ。だから早いですよね、1年。
あら、そうなんやね。あれ、去年勝ちもないだっけ？はい、
去年え、ジャスティン・パレスじゃん。
ああ。
いまいましい。
なるほど、なるほど。
はい。
はい、今、まあ、あの伝統の京都の淀3200m ですか。
はい。
はい。オッズが出てるので、そっちの方がちょっと先発表していきましょうか。
お願いします。
はい。よいしょ。一番人気、なんとテオロイヤルですか。
はい。
はい、2.9 倍。2番人気、ドレッサ、3.2 倍。
はい。
はい、3番人気。これもあれよね、やっぱ枠だよね。サリエラ、6.5 倍。
はい。
はい、4番人気タスティエーラ 9.7 倍。
はい。
5番人気ブローザホーン 9.8 倍。
はい。
ここまでが10倍以下になりますか？
そうですね。
そうですね、6番人気マテンローレオ 19.4 の7番人気が、は、おお、そうなんや、ワープスピード 26.5 倍。というふうになっておりまーす。
はい。OK です。
はい、じゃあ、高い褒め、デスラマさん行きましょう。せーの、ドン。そうだよね。そうだよね。そう。
まあまあ、
そうですよね。
はいはい。
いや、まあ、これが一番期待したいと思いますよ。
はい。
ブラシさん本命、ブローザホーン。昨夜本命、ハピというふうになっております。はい、じゃあ、ブローザホーンから行きましょう。
いや、でも本当にハピ、あの枠を見てもまだ打つ勇気。すごいですよ。まあ、エピファネイ初 G1。
うん、
ですね。
そうですね。
で、僕はやっぱこのまま強いなと思ったら函館記念で、
うん、
あんだけ長距離でゆったりしたとこばっかやってたのに、うん、いきなり短縮でハイペースで、でしかも打ち切れ込んでくるような競馬で3着した時に、ああいい馬だなと思って、でその後の札幌日経とか余計なとこ使うなと思ったんですけど、でそれはまあ楽勝して。で、まあ、京都大商店とかも負けちゃった、うん、まあ、途中でね、ずるずる下がっちゃったりとかあったんですけど、結局だから、一回一回の反動が大きいタイプで、
う
ん、
それ
を、
ね、
それを吸収できないんだと思うんですね、馬体軽くて。
うんうん。
なので、だから戦績がちょっと交互っぽくなってると思うんですけど、
はい。
なので、一番人気3着から負けた後の、京都代わり。あと一応なんか上がり、遅いとこしかやってなくて、35秒台でしか実績ないんですけど、
うん。
まあ、でもこれに関してはもう鮮度もあるし、別にある程度早い上がりでも全然対応できるかなとは思ってるん で、
うん、そうですね、
まあ普通にそんな、なんか最高峰とかじゃなければ、
うん、
もう普通に前走と同じぐらい、5、6番手、7番手ぐらいにいれば、別にある程度勝負はできるかなと思うんですけどねっていう感じで、
はい、
はい、本命です。
はい、そうですね、僕これ対抗ですね。
はい。
はい、まあ、小型版の、僕はもうライスサワーかなと思って見てるんですけど。
ちっちゃいしね。
はい、もうタイミングとしてはもう絶好かな、鮮度もあるし、ストレスも薄いし、まあ、凡走後だけれども、リズムも崩してるわけじゃないと。あとは、だから今、ブラスさんが言ったみたいに、体力がやっぱり減ってくると、あ、ごめんなさい、馬体重が減ってくると体力切れと。
うん。
逆に増えすぎると、やっぱちょっと集中力系のかなと思うので、ちょっとぼやける可能性があるので、あまり増減が激しくない方が個人的にはいいかなと。
はい。
いうふうに思います。もうだからそこさえクリアしてくれたら、出遅れってこのまませえへんよね、そもそも。
確かに、最初の参戦だけしてますけど、
うん、
それ以外ずっとしてないですね。珍しいタイプですね。
そうだよね。だからまあ、いいんじゃないですか。もう、重賞戦度もそんな言うても、このメンバーからすれば、ある方だと思うし、特に嫌う人が、ないかなと思う。で、なんだっけ、ドレッツァとか、テオロイヤルとかっていうのは多分安定感はあるだろうけど、頭ってあんまり持てへんかったので、やっぱ頭ってなってくると、こういう、こう、なんていうシャキッとしてるタイプの馬の方が、やっぱりイメージはつきやすいので、
はい。
単勝を狙うんであれば、やっぱりこれが一番いいんじゃないかなって僕も正直思います。
はい。
はい。なので。
でもなんか、こんだけね、出遅れないんだったら、ね、マルカシェンクにゲートのコツを教えてあげてほしいですよね、うん、本当。
マルカシェンクに。
マルカシェンク、晩年ずっと出遅れてたから。
はい、まあ、あと、ハハチチ・デュランダルっていうのもなかなかね、
渋いですよね。
渋いですね。
ハハチチ・デュランダルなのに、だって、ハハチチ、っていうか、デュランダルの最高傑作ってエリン・コートでしょ、結局。
焦ったっけ？
そう。
あ、いい品か、いい品か。
あと、だから、フラガラ派ぐらい。
そうやな、僕、そうそうそうそう、そうそれそれそれ。
そうそう。でも結局あれもさ、AJCC で頑張ったりしてたから、なんかあんまりマイラーっていうイメージあんまないのよね。その、重たいマイラーって感じだったから。
そうやな、まあ、僕はなんか18ってイメージだけどな。
そんくらいよ、多分。
いいのか。
やんだ、全然いないのよ、あんだけ数いたけど。
デュランダルってだってノーザンテストとか持ってたよね。
だからサンデーノーザンですからね。
そうやな。なんかもうちょっとなんか許容量のある馬出てきてもええのに。なんかいまいち、ね、
なんか硬いっていうか、なんか守備範囲狭いみたいなイメージありますよね。
そう、そうやね。
うん。
はい、じゃあ、僕の本命、ハッピーですかね。
うん。
何人かのエムラーさんも、まあこれがどうのこうのって言ってたと思うし、まあ実際、 一番目につくのも多分これなのかなっていうのもまああるだろうし、まあブラシさんも当然この馬の挙動には気づいてるはずなので、
はい。
僕はもう週始めぐらいからかな。まあ、もうずっともうこれに決めてました。で、週中にクレバー東証と東海ポイントのちょっと詰まったレースを見てて、
うん、
で、その詰まった次走の挙動もちょっと確認してたんやわ。
うん、
で、そのほら、よく一君が詰まらせてた馬たちとはちょっと違って、こう馬の勢いと鞍上のその、なんていうのほら、時間が止まったからに、まあもう動けへんし、ええわっていう、追いもせえへんよな。
うん。
感じのその詰まりっていうのは、次走その闘争心の解放感がすごい強く出るかなと思ってたのよね。
はい。
で、実際クレバー東証っていうのは2走連続詰まってたんやけども、
はい。
2走連続挙動、挙動やっぱ良かったし、東海ポイントなんてもう2走目マルチャンピオンば勝つぐらいの挙動を示せたから、
うん。
うん、やっぱりこうやって解放されると闘争心ある馬っていうのはやっぱり解放度が倍化するんやなっていうイメージがあるので、まあ、まさに多分タイミング的にはそうなるのかなと思ってたんだよね。
うん、
残念なことでやっぱり大外枠引いちゃったっていうことで、この前やっぱりちょっと C っぽいところがあるので、
うん、
その C と、まあ今回のその S の開放感で、まあすごいいいタイミングで、まあうちの方の枠でも引いてくれた、まあ文句なしの本命かなと思ってたけども、まあこの枠ということで、まあちょっとね、いろんな面で微妙な部分もあるっちゃあるんやけれども、じゃあ他の馬で、この馬よりも魅力的な馬がいるのかって言ったら、まあ僕はもう本当にブローザホーンぐらいしかちょっとイメージできなかったので、
はい。
だったら最後までこれで貫き通そうというふうに思ってます。で、ダートで培われてきた精神力と、ね、芝に対する鮮度で、前走、まあ一回ね、使って軽い慣れと。で、カテゴリー鮮度も高いし、経験値も、ダートの中で結構あるし、でパッと近いメンバー構成となれば、まあもうこの馬から行きましょうということで、大外ですけれども、3200なんで、まあゆったりどっかで内の方へ入れてくださいというのを思いながら、この馬本命にしたいと思いました。どうでしょうか。
まあ、消しましたね。
はい。
これでも別に枠出る前だったら別にある程度評価してたんですけど、
うん。
まあ結局大外ってその何3200を外から持ってくるような感じじゃない。うん、まあだから結局うちにうまく入れるかどうかってなると思うんですけど。
そうですね。
絆はまあいいんですけど、やっぱ金亀でストームキャットで。カーソンシティでってなるとやっぱ3200って感じはしなかったんで、だから宝塚とか行ってくれた方が面白かったかなと思うんですよね。
はいはいはい、はい。
内枠とか入って。
うん。
うん。だからちょっとだから多分走ると思うんですよ、ある程度。
うん。
6とか7ぐらいとか。だから、じゃちょっともったいないなっていうか、ここいい解放のタイミングだったのに、うんね、目黒記念とか行ってたりとか、わかんないですけど、鳴尾記念とか、
うんうん、
その辺行ってたら馬券なもう全然あったと思うんですけど、ちょっと春天は適正的にずれすぎてるかなと思って、
うん、そうそう、まあ、ちょっと量要求されるカテゴリ
ーそう
カテゴリーやからね、
この馬だから量はないと思うんですよ、うん、そんなにどっちかっていうと、うん、ダート馬にしては C っぽいっていうか、なんかまとまってるっていうか、
うん、
あんまりそういうとこなんで、まあちょっと、
うん、
もったいないなっていう感じです。
まあもったいないね。
はい、
じゃあ対抗以下いきましょうか。
はいよ、
よろしいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、対抗以下で揃いました。いきましょう。せーの、ドン。ブライトさん対抗、チャックネイト。黒三角、ドレッツァ。白三角に、ワープスピードと、サボーナ。タクヤ対抗、ブローザホーンで、黒三角、ドレッツァ。白三角の一番手に、チャックネイトと、サボーナで、ちょっと悩んでるのは、スカーフェイスって感じですかね。じゃあ、チャックネイトいきましょう。
はい。チャックネイト、これまあ枠がまあ痛いんですけど、
うん、
まあ、これフィエルマンローテということで、
はいはいはいはい、
アメリカジョッキーからなんですよね。で一応前走まあ接戦後とかあるんですけど、でもまあしっかり前も行けてたし、うん、そんな極端な追い込みまでもないし、実は天皇賞春って面白くて、長距離だからあんまり活性化どうなんて思うんですけど、前走4角7番手以下だったらまあめちゃくちゃ相性悪くて、
お
だからある程度前つけてないと、ダメ、
うんうんうん、
っていうのがあるんで、まあ、それにも3番手なんで問題ないですし、
うん、
でまだ G22 個しか使ってなくて G1 初
ですね。
はい。でじゃあ逆に条件戦組行けよって話なんですけど、それは無理っていうのが春天なんで、うん、だから結局このままバランスいいですよね。重賞の格持ってるし、まあ3走前条件戦っていう鮮度あるんで、うん、だからもう来るならここしかねえんじゃねえかなっていう
そうですね。
感じで。だからあとは、だから3200持ちませんでしたって言われたらもうしょうがないんですけど、うん、まあ、それはちょっとわからないとこなんで。
はい。
はい。それよりは、あの、まあ、枠も外で人気も全然ないんで、
うん。
なんか魅力の方が勝つかなと思ったんで。
これ僕も、あの、かなり高評価ですね。あの、うん。めちゃめちゃいいと思います。まあ、外枠からちょっとあれかなと思ったぐらいで、初くらい3区なんですけども、意外と小技効いてるタイプなんかなとも思うし、
はい、
若干、なんていうのかな、その、G1 で突き抜けますよっていう破壊力は、ちょっと低いかなというタイプの馬。
うん。
うん、まあでもまだまとまりですよっていうところまでではないし、まあその辺は多分鮮度があるからだと思うので、まあ一応チャキチャキはしてると思うし、で前走もやっぱり、一旦もうボッケリにやられるかなと思うんだけど、もう一回頑張ってやっぱり持ちできてるところはやっぱ鮮度の強いところなのかなと思うん で、接戦後っていう感じなんだけども、その辺はもう多分、あの鮮度で多分乗り切ってこれるだろうし、むしろリズムの方を評価するべきだと思うし、こんだけいい成績で頑張ってやってきてるのに、10番人気ですか。
うん。
それはさすがにねって感じだと思うので。
そう、この前一回も掲示板外してないっていうね。
まあ、ああ、なるほど、なるほど。
で、しかも2回人気落ち10倍以下に落ちた時が、6番人気と7番人気が2回あるんですけど、うん、あのどっちも1着なんで。
うん、多分その辺が破壊力の負荷みたいになるんでしょうね。
確かに。
うん。なんかそういう意味ではもう多分、タイミングとしてはもう絶好やと思うし、僕はちょっとハピーはほらもうその、期待枠で買ってるけれども、
まあ、やっぱり夢枠みたいな感じです。
夢枠みたいな感じなんですけど、やっぱり、サボーナじゃねえわ。100ネイト、ブローザホーンっていうのは、やっぱ現実的には一番、馬券的には近いかなと僕も正直思いますね。そしたら、ドレッツァ行きますか。お互い共に3番手ですか。
そうですね。まあ僕も、はい、まあ別にそんな言うことないと思うんで、普通に菊花賞馬なんで、うん、はい、はい。で、一応前走ある程度後ろから行っての前行く位置取りかけれそうなタイミングですし、
うん、あ、そうですわね、
はい、だったらまあルメールの方が寄せたんでいいと思うんですけど、まあまあこの馬自体はもう唯一あれですよね、だから4歳馬の希望の光ですね、これが本当
そうやな、
ね、で、うん、一応なんか、まあ、前年の菊花賞馬ってハルテのまあまあ相性いいんですけど、あの、ね、サツキダービー使っちゃってると結構きつくて、
うんうんうん、
やっぱりサツキダービー使ってないじゃないですかこの馬、
うん、
なんで、ね、まだ全然あの余力があるっていう状態だと思うんで、
うんうん、
まあまあほぼほぼ、しかも今年阪神大賞典組が多いんで、
うん、
結構その道路線ストレスみたいなのがあると思うんで、って考えると金庫賞って結構異端なんで完全な、
うんうん、
すごいいいローテ、うまいローテしてきたなと思って、
うん、そうですね。
オペラ王の大阪杯ぐらいのムカつきな感じはありますよ、本当に。全然阪神大賞でね、今年は大阪杯かいみたいなね。はい。っていう感じで、はい。
はい。個人的にはその G1 を一番人気でバリバリ勝ちていきますよっていうほどの強さはまだ感じてないと。
はい。
まあ、ただ残念なことに、このメンバーだと、やっぱり、どう考えても堂々たる主役やとは思います。
はい。
2番人気っていうのも完全に舐められてるし、で、前走2000メーター使ってるということで、やっぱり今回3200となってくると追走は多分楽になるだろうなとも思うんで、
うん。
うん、まあ、どう考えてもやっぱり3着以下には落ちんやろなっていうことで、
うん。
ある程度量もあるので、やっぱり、うん、普通に3連携とか買うんであれば、この辺買っていかなきゃしゃあないんだなっていう感じだと。まあ、だから1点の名前7かっただけよかったかなっていう感じかな。
そうですね。
うん、3倍ってどうやねんって話になってくるしね。それでは、アップスピード。
はい。まあ、あの、ツイッターでもつぶやいたんですけど、あの、うん、前走は阪神大賞典ダイヤモンドステークスを使ってた馬で、2走前も3000メートル以上だった馬、
うん、
っていうのが過去10年で00023なんですけど、
はいはいはいはい。
で、これも当てはまってるんですね。阪神大賞典の後ろに、ダイヤモンドステークス。はい。
はいはい、
でしかもその前はステイアーズステークスで、その前はコトステークスと来た
んだ。そうなんですね。そうなんですね。
だからずっと3000続きなんですね。だから、一見良くなさそうなんですよね。うん、まあ、疲労もあるでしょうし、
うん。
ただやっぱり4走前まで条件戦だったっていうのと、
うん、
で、まあ、ドレホンディープインパクトで、
うん、
すごいまとまってるタイプだと思うんですけど、
うん、
で、母父が、うん、あ、あちらっていうか、これ、あの、お姉さんにディープ、ディバインラブかなんか、 あの、菊花賞で来た馬いるんですけど、ディバインラブね。うん、そう、菊花賞で3着来た馬いるんですけど、うん、あんな感じで、初 G1 のやっぱり、鮮度みたいなの持ってるとちょっと不気味だなと思ってて、
うんうん、
っていうので、まだまだ3000は使ってるけど、人気据え置きだったらもう一回来ちゃうのはあるかなと思ったんで、1はきついと思うんですけど、
うんうん、
まあ、2、3はありそうだなっていう感じで、
はい、
はい、白三角です。
はい、あの、いいと思います。僕もその選択はすごい大賛成ですね。ダイヤモンド、阪神、大賞戦、ステイヤーズ、まあ、こと3000、3000、3000となってるけど、僕も実際は、あの、この臨戦嫌ったのは正直なところはあるんやけれども、これをだけで評価を落としてしまうというのには惜しいだけのうまいと思うし、じゃあ他にこれよりも評価をできる実績馬がいますかってなってきたら、多分だったらじゃあディープブート買いますかって買わへんから。
そうですね、
あの、うん、だったらもう、あの、そのカテゴリーというところにちょっと目をつぶって鮮度の方にかけてこっちを買うっていう選択肢は全然ありやと思う。あの、3000連発で人気以上で走って頑張ってどうのこうのっていうので、あの、単純に切ってしまいましょうっていうほどの馬ではないと思う。この馬はデータブレイク全然してくる可能性が高い馬だと思うし、あの、いい馬だと思う。ただ、だからこっちを行くんであればやっぱりどう考えてもブローザホーンであったりチャックネイトの方がやっぱり上にはなってくるし、
はい、
やっぱりドレッタの方も評価しなきゃいけなくなってくるので、まあ、そこでちょっと印が回りきらなかった。僕はだから夢馬券が1個買っちゃってるので、
うん、
だからサボーナとこっち変えてもええかなと思ってたぐらいなんやけれども、全然ポロンともう1発3着っていうのはあってもいいと思ってます。
はい、
それぐらいの馬やと思いますね。もうテオロイド買うぐらいなら絶対こっち買うけどね。
はい、
そしたらサボーナ、
うん、
これ一応2人とも印売ってるんやね。
そうですね、はい、
これはだからさ、あの、もうその単純に弱い可能性もやっぱあるんやけど、
はい、
一応強いかなっていうパフォーマンスは見せたやんか。
はい、
神戸菊花賞みたいなパターンな。
うん、
で、一応交互室みたいなものもあるから、まあここでもう一回、前へ行ってなだれ込んでどうのこうの、名称なんちゃらみたいなのおったやん、三着になったのは。
あ、どんたく？
どんたくみたいな、うん、あんな感じのイメージで、前へ行き切って、うちで粘って3着っていうイメージで体力で押し切るっていうのであればこれかなと。で、こいつが頑張ってくれることによって前で体力だけでどんくさいタイプの馬を全部潰してくれるというふうに見てるので、まあこの子にいい仕事をしてもらったらいいかなというので、まあ一応リズム的にも交互のタイミングにはなるので。スニッツェルっていうのは3000なんかね、走ってくるの？
スニッツェルってヤングマンパワーですからね。
なんかそのイメージしか僕にはないだから。
そうだ、
結距離実際どうなん
だろう。やっぱり千二とかですよ、やっぱり。だって、さ、絆も、基本は短距離でやる馬も多いですから。
うん。
だから絆スニッツェルなんつったら、まあ、阪神カップとかかなみたいな感じだと思うんですよね。
そうやな。まあ、その辺ちょっとピンとこなかったけど。うん、まあ、なんかその辺は痛んないのなと思うしね。
ですね。でもまあ、絆は、うん、ディープボンドとかもいるから、まあまあ、一応、長めに出るパターンもあるんで、
うん、はいはい。
ただ、スニッツェルで出るんだっていうのは驚きですけど、
うん、
ただ、でもなんか、やってることは、基本的にはその、距離の違いはあるけど、基本的にはやっぱ前でパワーで残るみたいな感じだと思う、坂コースを、
ね。そうそうそうそう、そう、基本的にはそれよね。
そう、やってることは変わってないっていうか、そこは。
うん。
なんで、ちょっとの長めにはなってますけど、そういう感じだと思うんですよね。
うん。だから、ちょっとこう、タイトにして、その体力で押し切るっていうパターンしてくれたら、多分そのなんていうの、あの、中途半端なリズムの悪い馬たちはやっぱついてこれへんと思うからさ、まあ、そういう感じの馬狙うんであればこれが一番どないよねって感じよね。
あとは団地比なんです、ニッツェルって結局だからやっぱ人気落ちですよね。神戸新聞杯キックもそうだし、日経新社も結局4にとどまってるんで、でその後の阪神大賞で3になって6っていうのがもう差もありなんていうか、
うん、
そ
う、
もうこれは買っちゃダメよっていう、そう、適正とかとりあえず度外視で、
もう
適正とか乱しちゃダメだから、こういう人気落ち構想の馬に、
うん、
やっぱり神戸新聞杯とかがなんかちょっと舐められてっていう感じ、
うん、
体力でみたいな、
うん、
でもその割には結構踏ん張ってるじゃないですか、負けるタイミングでも、その
そうですね、
キック5とか阪神大賞6とか、
うんうん、
だから悪くないんじゃないですかね。で、なんか池添が前走結構前行けなかったことを後悔してる感じだったんで、 いかにもここはだからビートブラックとかそういうカレンミロティック的な阪神大商店盆走組からの前行くみたいな積極先行みたいな、
カレンよね、
カレンみたいな感じだと思います多分イメージは、ちょっと体力パワーあってみたいな、
多分そんな感じだよね。
そう、あれも母父 AP インディーなんで、いかにもなんかダート走れるパワーみたいな感じなんで、はい。
ちょっと僕スカーフェイス、
うん、
うん、まあ別にこれは別にいいんやけど、あんだけリズム悪かったけど、ここにそうちょっとおって思ったから戻ってきたかなと思ったんで、
まあ、躍動がありましたよね。
躍動がそうそうそう、この2回はあった境に、そうそうそう、あれ2回連続やったんやと思ったからね。
そう、びっくりしたからね。
ね。はい、じゃあ、人気馬、この辺、もろもろとけなしていきましょうか。
はい。
シャリエラ。
これいらんでしょう。いやまあね、じゃあ100歩譲って、じゃあ帝王はじゃあ、うん、距離長かったです、他大したことなかったですね、まあまあ体力だけ残しましたわ、うん、まあ100歩譲ってありとしましょうよ、
うん、
スタリエラはねえだろう、どっかに帰ってもこっちは絶対だから帝王ロイヤルは俺切ってるけど、ちょっと怖さは持ってるわけ、うん、やっぱりこの馬は、
まあ、そうね、う
ん、そうリオンディーズで一応あの最初のハルテンさんは結構びっくりしてるんで、
うん、
結構ポテンシャル評価してて、うん、その後もジャパンカップも勝ってたりしてたから、うん、俺はだから、うん、強いなと思ってるけど、まあ、今はもうちょっと本当スタミナ体力によっちゃってて、
うん、
ちょっとダラダラダラと来ちゃってる感じがあったから、まあ、
うん、
年齢重ねての蓄積疲労とかも考えて切ってはいるけど、
うん、
こっちはねえと思うけどね、これ来たらひっくり返るけどね、ほんと。いや、一枠一番どんだけ有利やねんって話になるかもしれないけど、ダービーの一枠一番みたいな。だから、ほら、あのさ、毎日杯勝ったさ、里のなんちゃらみたいな、里の忘れちゃった、あの NHK マイルでさ、大暴走したさ。
あ、3だけど。
いや、4だったんですけどね、ダービーはね。
インプレッサー。
インプレッサー、インプレッサー、枠だけで4みたいなあったじゃないですか、ダービー。あれみたいな感じで、あれと4とかはあるかもしれないけど、まあ、4もないと思うけど、掲示板もきついと思うけど、いや、これ来たら驚くな。
うん、そうやな。
絶対ないと思うけどな。
うん。
あ、でもこれあれか、サラキアのトラウマガンとか、あの有馬まで突き抜けた。でもあれちょっと S 的な走りしてたからね。
そう、まあ、こっちは違うよね。
うん、やつちょっと違うと思いますね。
うん、うん。まあ、なんか単純にも休み明けダウンの消灯数で1度ってってなってきてる境に、やっぱまず、枠も引けへんやろうなとも思うしさ。逆に僕、この枠もあだになるやろなと思ってたし。
いや、そう、だから逆に人気吸い取ってくれと思って。
そうね。
あ、まあ、外枠でも買わないけどね、体力ないから、多分。
あ、いや、買わへんよ。どっちにしろ可愛
いけど、内枠の方がより人気吸ってくれそうだからいいんだけど。
まあそうね。
うん。もう本当ここ来るんだったら、全部一番人気1着ぐらい持ってきてください、ダイヤモンドまで。
まあさすがにそうよね。うん。
このやっぱり、新潟記念、目黒3、新潟7、エリジョイ6、うん、結構そこは見えたと思うのよね、ある程度。
うん、
で、ダイヤモンドも勝ちきれねえじゃねえかっていうさ。
うん。
あんだけ、ね、L っぽい楽な舞台引いたのにさ。
うん、
うん、だから無理だと思いますよ、
厳しいと思いますね、
はい。
ディープボンド、
これはね切ったらもうしょうがないかなっていう、ちょっとこれもだから一応穴パターンとしてはその、うん、G1 実績持ってて前行くっていう位置取りだと、うん、そのカレンミロティックとかあとあのビートブラックとかいるんですよ、
うん、
はい、あの阪神大賞典盆走組からはなんで、うん、結構不気味さあるし、京都大賞って結構まあまあ強かったなと思ってたんで、これちょっと不気味なんですけど、うん、もういいかと思っちゃって、
うん、
そう、来たらもうしょうがねえって感じです。
これはもうちょっと買わないかな。やっぱり前走、あ、やっと1取ったかなと思ったけど、あ、結局止まるんやと思ったからね。
はい。
今までのディープポンデット、あれぐらいの1取ったらなんとか取るかなと思ったけど、やっぱり7まで下がっちゃいかんやろなと思うからね、実績で。
あ、そうですね。
あるしね。うん。3年連続3着、2着だったっけこれ。
そうです。3年連続2着です。
4年連続2着なんかないからね。
3年連続2着も結構初めてじゃないですか
?3 年連続2着もないよね。
うん。3着はあるけど。
うん、そうだね。タスティエラ。
それは、なんか前回調子が悪かった、全然会話を食わなかったみたいな、
うん、
話があったんですけど、
はい。
ん？っていうせ。だから、え、過去の名馬にそんな馬いました？と思ってね、その G1 勝つような、ダービー勝つような馬で、
うん、
ね、オルフェとか、ナリタブライアンとかね。まあ、オルフェはハルテン惨敗とかあるけど、なんか、うん、でも、そんなエピソードってやばくね？と思って G1 馬で。思ってね、だから
最新の注意をね払われてる前なはずやからな。
だってこれさ、ノーザンファームでさ、堀厩舎でさ、感覚巻いてそんなこと言うなよなと思って。
そうよね、
どんだけなんお坊ちゃまなんだよと思ってさ、
うん、
でもさ、そんな自信あんだったら宝塚行けと思うんですよ僕は。でも
はいはいはい、
そこ言い訳して。でも春天とか明らかに取りに来てるだろうと思うんですよね、
うん、
メンバー弱いから、
うん、
あ、それも気に食わないし、自信ねえんじゃんと思って。取りに来てるやんと思って。だから、うん、まあ無理、モレイラでもさすがに無理だと思うけどね。
そうね、僕もそうね、これ持ってこられて、ああ、そうかーってなるまでまたないかな。だから、僕は個人的には、やっぱりまだ、ドレッタとソウルオリエンスっていうのは強いって思ってるのよね。
はいはいはい。
で、タスティは、多分この先成長の余地は残すかなと思ってるんやけれども、まあ一応ダービーの時から体重20キロぐらい増えてきてるわけやんか。
うん。
で、また増えてきてる割にはパフォーマンス落としてるやんか。
はいはい。
だからこれはやっぱ良くないかなと思うのよね。
うん。
ソウルはまた増えてきてへんからパフォーマンス上げられへんだけかっていう、まだ逃げ道はあるから、このままもうちょっと逃げ道なくなったかなと思って。
なるほどね。
前走の負けで。うん。
はい。
で、まあね、鞍上は確かに魅力的やけれども、まあ、ムーアの手も6着やったしなとも思うから、
うん、
あの実力考えたら、まあ、メンバーがメンバーやったらね、掲示板はあるかもしれないけれども、まあ、まあ、ほんまに頑張れて3かなっていう感じかな、
うん。
うん。でもこの人気でそっちの方に張るのはちょっとやっぱりリスク高いかなと思ったんで、僕もこれはちょっとさすがに切りましたね。
うん。
じゃあ、天狼レオ。
これはテイソーやっぱ逃げちゃってるんで、やることやって完璧で、ほぼもう均衡打破するにあれしかないみたいな感じでやってくれたと思うんですよね。
うん、全く同じかと思ってるね。
だからそれで4なんで、
はい。
打破しきれずって感じで。
いや、同じです。
で、しかもショックの後なんで、
はい。
まあ無理でしょうという。
でしょうね。
はい。
いや、もうこれだけ着順に均衡感あってさ、いろんなこと、一応この人にしたらいろんなことやってるやん。追い込むわ、差しするわ、先行するわ、逃げるわで。
そう。だってほら、高谷さん、京都記念の時結構いいんじゃないみたいな。延長で前行くで、うん、みたいな感じで言ってたじゃないですか。うん、で、実際ちゃんと前行ったんですよ、ノ、う、リ、ん、さん。
そうなんだ、ね。
これほぼ完璧に乗ったと思うんです、ここも。
うん。うん、
中山金牌からね、ショックかかってるじゃないですか。だから。
うん、かかってる。
よかったと思うんですよ、金量も
減ったし。はい。そうでございます。
これ900なんで。
はい。
あらっていうのあると思うんですよね。で、日経賞は、まあ、逃げっていうね、うん、ショート数で、まあ、
うんうん、
メンバーはちょっとレベルわかんないですけど、まあ、実質ダウンみたいな感じで、逃げて、なんとかしてやろうって感じで行ったと思うんですけど、
うんうん、
そこで読んで、ここで春天で2とか3とか1とか、イメージはちょっとつかないっすよね。ここで1って言ったら、ちょっと歴史がひっくり返るぐらいの勢いですけどね。
いやだからやっぱここ勘違いしちゃいけないのは、そのやっぱ 0.3 秒、0.4 秒、まあ、基本的にはちょっと道割れで1秒あったけど、で、その0.2 秒で、うん、ある程度勝負できてるじゃないかっていう時の、やっぱ着順の推移がやっぱ7、5、9、4はダメやと思うね。
はいはいはい。
うん。もうそれこそだから2、6、2、4とかさ、
うん、
もうちょっとこう高揚感がある、この着差ならばいいんだけども、完全に着順が均衡してしまってる着差なんで、これはだから、自分自身の体力でなだれ込んだ実力が、もっと弱い馬が来れへんかったっていう感じだと思うんで、僕も村さん言ってる通り、もうこれはさすがに、もう僕は掲示板のイメージすらないんで。
いや、無理だと思います。だから、でもこの馬やっぱりいい馬だから、もともと。
そうね。
すごいいい馬だったんだ。これいい馬ゆえに、その抜くこと知らないから、うん、京都記念2からの4、5みたいになっちゃうんですよ。その大阪杯4、春天5。うんここでいい馬だったと思うんですけど、でももしかしたら、大阪でもっと負けてたら、春天反動があって3とかあったかもしれないじゃないですか。
あ、そうそう、だからそういうことよね。
そう、だからそこでやっぱ均衡に入っちゃってるんですよね。
う
ん、
その
躍動感がなくなっちゃう。
そうそうそう、なくなるよね。
そうなんですよ。だからそっち、まだなんか、丸×丸みたいな方が面白いんですけど、
うん、
5794とかはちょっとね。
これこそマイルとか言ったらいいのにな。
僕、ダート使った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、
ね。ダートでもいいと思う。それはブライアンタイムだしね。
そう、あのタイムフライヤーなんで。
うん、ああ、そっかそっかそっかそっか。
ハーツくらいブライアンタイムだから。
はいはいはいはい。
はい、
そうだよね、ダートでも絶対いいよね。
うん。
あとなんかあの、一番人気の馬以外で言っておきたい馬います？ちょっとこいつ気になったんやけど。
特にはいないっすね。
そうだよね、もう別に
い
い、ね。
そうですね。
はい、そしたら、テオロイヤル。
うん。
単純に3000、3000、3000から切ったっていうわけでは僕もない。
はい。
うん。やっぱり、リズムつけてきてることは確かやし、体力もそこそこあるし、うん、自分で競馬を作れるっていう、利点もこのまま持っとるので、さっき上さんも言ったみたいに、やっぱり自身の体力だけで走ってきたときに、他の馬が体力なくてついてこれませんでした。この馬が 80% ぐらいの力しか出せなかったけれども、2着、3着が残りましたってケースは往々にしてあると思うので。
はい。
うん、ただし、やっぱり、たるいところをこう3回も4回も続けてやってきてるという事実は変わりがないので、ここで一番人気になって G1 になったときに、やっぱり期待値としては下がるとは思うので、僕も切ったっていう感じなんで。あとだから逃げのカードを使えるかどうかよね。
いや、しないでしょ。
絶対しないと思うよね。
絶対しない。うん、そんな勇気人気でできたらもっと G1 勝ってる、こいつは。
そうですよね。僕もそう思う。
うん
うんうん、ましてやこの4番手5番手とかのレースで勝ってきてるわけやから、多分そういうレースはしてくるやろしね。
まあある程度前には行こうとは思うかもしれないですけど、
うんうんうん、そうするとやっぱ前は捕まえに行かなきゃいけない、後ろのタイミングを測らなきゃならないってなってくると、やっぱりこのタイミングでは難しいと思うから、それをしのぎきれるほどの量も体力もやっぱさすがにないと思うので、これでやっぱ勝ってくると、やっぱそれはそれこそ秒速いとかそういうタイプの馬になってくるやろから、これででもドレッツァリも選択したら、まあ、それはそれで褒めたいけどな。
まあ、確かにドレッツァリ上行ったら褒めたいですよね。だって、鮮度ないんだから、こっちは。
うん、うん、うん。
こんだけずっと使われてるし、蓄積も絶対あるはずなんで。
うん。
うん。
そんなとこですかね。あ、ゴールドプリンセスいいよね。
はい、あ、大丈夫、大丈夫。条件性組は、よっぽどポテ証明ないと無理。
うん。そうだね。そういう演出だよね。はい、
まあ、決闘的には結構魅力的ですけどね、ゴールドアクター、キングヘイ
ド。そうなんだね、ゴールドアクター、アクターしね。うん。
うん。多分、後々は活躍すると思いますけどね。
ですよね。うん、
これとスマートファントムある程度、後々
は
活躍してくれると思いますけど、
うん。
ここは単品はきついかなって。ここね、はい。
じゃあ、おさらいしておきましょう。
はい。
ブライトさん本命、ブローザホーン、対抗、チャックネイト、黒三角、ズレッザ、白三角にワープスピード、サボーナ。タクヤ本命ハピー、対抗ブローザホーン、黒三角ドレッタで、イカシロ三角にチャックネイトサボーナ、ちょっと悩んでるのはスカーフェイスですけれども、まあまあまあこれはって感じで、なので、まあ、僕ちょっとハピーはね、ロマン枠ですけれども、それ以外は全部一緒か、印は。
そうですね、ほぼ
ね、ワープスピードが入ってへんぐらいでね。
はい、
いやこれはさすがに当たると思いますよ。サリエラが来たら笑うけれども
サリエラあんだけ言ったら、じゃあもうサリエラ来たら、もうじゃあ、来週謝罪放送からしましょう。3着以内入ったら、もう来週謝罪で。
僕もだから、タスティエラが3着以内入ったらそうしようかな。
あ、じゃあ、そうか、F やりますよ、じゃあ。僕はサリエラで、自信満々の。だからさ、タスティ。
まあ、だから、いくらやったらテオロイラでもいいねんけど。
はい。
まあ、一応じゃあ、タスティエラにしとくか。
タスティエラで、はいはいはい。
うん、強いって言ってたけれども、まあちょっとさすがに前回残念やったんで。じゃあエンディングいきましょうか。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
もう今まででもなんかアイドルとか声優とかで結婚してちょっとショックだったのはアスミカナだけなんですよ。アスミカナさんだけはもうその お笑い能力も好きなんですけど、女として好きだったんですよ。うん、なんかもう付き合うなら絶対アスミカナみたいな。
うん。
なんか偶然会えねえかなみたいな。感じ偶然合コン行ったらいねえかなみたいな感じ別に合コンする友達もいねえんだけどみたいな、ね、そもそも友達いない引きこもりですけどもみたいな感じだったんだ
そう。で、しかもなんか恋愛の話あんましなかったんですよ、その。なんかそういうのに興味ない人なんだみたいな感じだったんですよ、僕の中で。
はいはいはい、はい。
だから余計ショックだったんですよね、結婚ってのは。あんだよ、結局普通の女じゃねえかよ、みたいな感じ。なんかその、ショック感ね。そう。
エンディングのコーナー、
イエーイ。
何かやとあるんか。
あ、すいません。
スイートピーと、はい。
ここでちょっとメール読み忘れてたんで、いつ読んでいいですか。
はい、いいですよ。
ラジオネーム稲郎さんです。
はいはいはいはい。
こんばんは、 M タイムの稲郎です。
はい、どうもどうも。
ブライトさん、高谷さん、いきなりですが馬券対決をしましょう。というのも先日エムラジ準レギュラーメンクさん主催の選抜高校野球メンク杯で拓也さんが締めのコメントでこんなことをおっしゃっていました。東名稲郎のコンビには絶対負けんぞって思ってたが普通に負けました。これで競馬に高校野球に惨敗なので引退します。あ、そのこと言ったんですか。こんな弱気なのは拓也さんらしくないじゃないですか。これからもキレッキレの予想を見せてくださいよ。ということで果たし状です。題しまして、はい、M ラジ VS M タイム春の東京5週連続 G1 馬券対決をお願いします。ルールは簡単です。来週から始まる春の東京 G1、はい、NHK マイルから安田記念までの5連戦で、M ラジと M タイムが番組としての本命馬を挙げ、その単幅収支で勝敗を決めます。つきましては次週からお二人の意見を集約した M ラジの本命馬を番組内また X で教えてください。よろしくお願いします。
はい、
我々が負けた暁には、来週までに考えておきます。最後に東明さんから伝言です。拓也さん、とどめ刺しますってことでね、うん、はい。それでは次週からよろしくお願いします。スペシャルウィークってことで、はい。NHK マイルカップからの5連戦挑まれましたよ。はい、
いやいや、ええねんけどさ、はい、あれら、エラルさんと東明さん、甘いわ。
甘いの？
甘いよ。お前らではまだ俺らには勝てへんよ。いやいや、表立ってはそうやって言ったってるけども、まだまだまだまだ届いてないよ。
だそうです。
はい。
とりあえずじゃあ、金曜日の夜段階で2人のすり合わせて1投決めますか、じゃ
あ。あ、だから収録の時にな。
収録の時までにさ。
はい。ってことは何？ NHK？
結構でも変わっちゃうかもしれないよね、金曜だとね。どうします？
でも一応日曜日に、お互い、
うん、
うん、いつまで出したいの？
そうですね、ちょっとその辺 X までに行って、だって2人は多分ギリギリまで考えるでしょ、本命。
あの子ら？
そう。
だからそれは期限決めさせばいいやんな。
そうですよね。だから、ちょっと、うん、じゃあ稲野さん期限教えて、なんかでも、僕も別にそのほら、金曜出して、向こうも金曜出して、なんか不本意なまま終わっちゃうのも嫌なんで、なんかまあまあ、ね、どうせだったらやっぱり、まあ、日曜日の12時とか分かんないですけど、なんかギリギリでもいいですし、うんうん、そんくらい、まあ、3時とか無理で、さすがにやりすぎですけど、土曜日のじゃあ24時か分かんないけど、なんか金曜日だとちょっと早いと思うんで、ちょっとそういう感じで、ちょっと稲田さんがもうルール決めちゃっていいんで、
NHK ビクトリア、
ビクトリア、ダービー、オークス、そうですね、5連戦。いや、僕たちに高速馬場で挑むなんてね、本当に勝てる気がしないですけどね、本当。はい、お気に行きますよ、僕は本当に。あ、でも僕の意見だけじゃない、竹谷さんの意見も集約してどっちするかってなるんで、
そうやな、
その辺はそう、うん、僕もほら竹谷さんにうまく乗せられちゃう可能性があるんで、でもこうでとか、あ、そっかとかっつってね、副賞一発3着で当てりゃ逆転かみたいなこと言って全然当たんねえみたいなのあるかもしれないですけど、
単幅の勝負だよね。
まあ、そう、単幅勝負で。単幅の回収率いいんじゃないですか。まあ、それこそ単勝100円、副賞100円ずつ買っての合計金額でいいと思いますし。
うんうんうん、
200円ずつ買っても 5連戦1000円でしょ、
うん、うん。
わかりやすいじゃないですか。いくら帰ってきてるか、みたいな感じで。
これ来週のやつら、アスコリピチェーナとか出てたら、ほんま笑うぞ。
いや、全然あり得るでしょ。アスコリ別に悪くないからね、そんなに。言うても。
アスコリはしないけど、一回ボマとやってるからな。
アスコリ、まあ、新潟2歳1番人気1着ありますからね。
そうやな。
そう、バカにできないっていうね。
応ちょっと本命候補だけ教えておきます。
あ、 NHK ですか。
うん、
別にここだってまだ春天だから別に手の内はさらす必要ないですもんね。
いや、ここは切っといたらいい、互いに、
うん、そうですね。じゃあ後で教えましょう、後で。はいはい、
わかりました、わかりました、はい、はい。
じゃあとりあえず僕たちの日本ダービーこと谷川岳ステークスの予想を。
そうですね、谷川岳ステークス、はいはいはい、
あの里のギャラントで
ギャラントで、はい、おなじみの
大歓声をおなじみのね、はい。
これ Today is the day が一番人気。
そうです。
朝日2番人気、
朝日2番、あ、3番人気には
グラディウス2番人気、うん、あ、グラティアス、
グラディウスはあれコナミコマ
の、
はい、ファミコンのね、上下下みたいな、はい。まあ普通で考えたらグラディアスでいいんじゃねえかと思うんですが、あ、じゃあ僕はもう最後の最後、連投っていう意気込みにかけてフリームファクシーしますから。
あ、連投やなこれな。
そうなんです、連投です。
ジュオレンジ、
ジュオレンジ行きますか。
福島って、あ、新潟やね。
新潟戦六です。
うんうんうん。
じゃあジュオレンジで。
ジュオレンジ。カリシトラスっていうのはちょっと
頭に。行きたいんですけど、これ活性化がなくてね。
ねえ。
いい馬なんですけどね。
ねえ。はい、ほんまにいい加減、はい、走らせないと思うけどね、この
タケさんも言ってたじゃないですか、藤掛さんも3回も乗ってるからそろそろ前行くだろう、ずっと同じっていうね。
そうやな、
何にも学んでねえっていうね。はい、まあ馬も出遅れちゃってるからしょうがないってとこあるんですけど、
まあね、まあ、
いい加減しろよっていう
なあ。
そう、そう、そんなもんすかね。
はい、
はい、
はい、じゃあお知らせお願いします。
お知らせいきたいと思います。はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております、
はい、
コーナーいっぱいやってるよ、まあ北斗ベガよりちょい強ということで結構難しいんですが、はい、あと1通来たらやりますんで、じゃあスターダムさんお願いします。はい、はい、こっちで指名っていうね、他にもねコーナーいっぱいやってますんでよろしくお願いします。
はい、
ウマビアの泉とかもやってるんでね、1通から読むんでお願いします。うん、はい、メールはですね、番組ブログのトップページお便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームがあるんで、そちらからよろしくお願いします。
はい、
はい、メールを採用された方でステッカー欲しいという方は住所郵便番号氏名も添えてくださいね。はい、それではそろそろお別れといたしましょう、お相手は、ドラゴンクエスト5ミルドラースあっさり倒したフライトと
まあ、あの、お二人さん、かかってきなさい。拓也でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。